ヨハネの黙示録の20章1節から15節を読みました。今日はその中間の部分、4節以降の部分について学びつつ恵みに預かりたいと願っております。この20章で繰り返されている言葉が、新たな幻を見たことを示しています。20章の一節では、私はまた一人の天使が底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして天から下ってくるのを見た。この言葉ですね。また4節では、私はまた多くの座を見た。こうあります。一節から三節においては、悪魔、あるいはサタン、あるいは年を経たあの蛇、あるいは竜と呼ばれるものが縛られ、また閉じ込められているということを見ました。一人の天使が底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして天から下ってきて、竜を取り押さえて縛って、そして底の足の縁に投げ入れ鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにした。このことを見ました。悪魔の働きはこのように抑えられているということであります。あるいは縛られているということです。そのように縛られながらも、光の天使に自らを偽って惑わそうとしたり、吠えかける獅子のように歩き回ったり、あるいはすでに見てきたようにですね、様々な獣を通して、自分が支配するそのような、手下のような存在ですね、そういうものを通して、人々を悩ますということは、するわけであります。だけども、改めてここで、そのようなことをするけれども、その悪魔、あるいは竜と呼ばれるものは縛られているということです。ここに私たちの知恵が必要であります。知恵とは、神様を知るということが必要であります。黙示録を見ると、本当に、信仰の戦いというものが霊的な戦いで、目に見える事柄だけでは完結しない。本当に神様のご存在を疑わせたり、あるいはその信仰を奪い取ってしまったり、そういうことをめぐる戦いであることがわかります。でもそのような戦いにおいて悪魔は決定的なことはできないんだということをここで教えているわけです。決定的なことはできない。実際、歴史を見てみると、このことを確認できると思います。とても困難な時代を教会は経ながら、その歴史を歩んでまいりました。平穏な時代もあり、困難な時代もありと繰り返すわけですけれども、その困難な時代の中で、教会の伝道が、あるいは教会が前進していくことが妨げられるかというと、それを通して気がついてみると進んでるんですね。最初の教会の姿がそうです。使徒言登録を今日の朝の礼拝でも見ましたけれども、エルサレムで迫害が起こって、人々が散らされていったら、その散らされていった人々が散らされていきながら、いろいろなものを失ってエルサレムからこう本当に難民のようにですね、本当に避難する者のようにも散らされていくんだけれども、でもその中で救いを告げ知らせていったとあります。こういう姿です。救いのゆえに苦しむ人々は、その福音を 頼りとして歩みますから、結果的にその福音を伝えながら歩んでいくことになるというわけです。そういう姿がそこにあったということです。まあそういう意味で改めてこう歴史を見てみると、いろいろなことがこうなされていくんだけれども、結果的にその福音が前進していく。このキリスト教信仰が前進していく、こういう姿を見るわけです。その中にはこの悪魔とか竜とか言われるものは縛られているということ、決定的なことはできないということです。縛られていてもですね、その縛られた鎖の範囲内で動き回るということはできるわけですね。だからその縛られた中で動き回ってはいるわけですけれども、そしてそれによっていろいろなことがなされて、死を信ずる者たちが随分苦しめられるということもすでに幻の中で見てまいりました。私たちが見てきた中では、竜とかあるいはサタンとか言われるものが権威を与えた獣がですね、本当に力を振るって、ヨハネの黙示録の13章を見ればですね、その獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせたということが出てまいります。またその獣の刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになったということも出てきます。とても困難な時代もたらしたというわけですね。獣、竜が権威を与えた獣によってそのような困難がもたらされたけれども、しかし決定的なことはできないということです。その中で死を信ずる者たちが倒れきってしまうのではなくて、消えてしまうのではなくて、その中からことが進んでまいりました。そして今日20章の4節からのところでは、私はまた多くの座を見たとあります。多くの座を見た、これは天の座であります。父なる神の近くに設けられた玉座、父の玉座の近くに設けられた座です。私はまた多くの座を見た、その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。私はまたイエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たちの魂を見た。これはもうここで地上でないことがわかるわけですね。主を信じて最後まで忠実に歩んでいった者たちが座っているところを見たというわけです。神様に忠実に最後まで従っていった者たちが座っているところを見たという、その魂が座っているところを見たというわけです。この者たちはあの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間統治した。その他の死者は千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この者たちに対して第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって千年の間キリストと共に統治する。この千年の間というのは今のことを指しています。キリストがおいでになって、そしてキリストがおいでになったことによって、このサタンの働きはもう縛られていく。その中であくまでキリストに忠実で、死に至るまで忠実であった者たち、その額や 手に獣の刻印を受けなかったとあるわけですけれども、その苦難の中でも最後まで忠実であった者たち、その者たちは人々の目には死んで終わっていったように見えますけれども、改めてこのヨハネはですね、その者たちが神様の玉座の近くにおいて神と共にキリストと共にいるのを見たということであります。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間統治した。こういうふうに見たということです。自分自身もイエスの証のゆえにパトモスという島に流されているんですけれども、その中で霊に満たされて、そして引き上げられて、天の玉座においていろいろな幻を見てまいりました。その中でキリストのゆえに、その証のために死んだ者たちの魂がどのように生きるかということを見ました。死んで終わりではない、この世の死をもって終わらない、むしろ第一の復活がそこにあるという、この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この者たちに対して第二の死は何の力もない。まあイエス様も、あなた方の間には死を味わわない者たちがあるとこう言いましたけれども、本当にキリストにしっかりとつながるものですね。キリストにしっかりと望みを置く者たちは死を味わわない。もはや死が死であることをやめる。こういうことを言われました。それを聞いた当蔵は、人々は何をイエス様が言っているかよくわからなかったと思いますが、でも、イエス様があのような死を死に、十字架の死ですね。そして三日目に復活なさって彼らの前に現れたとき、死というものがどういうものであるか、死に勝利されたお方がここにこう目の前にいるのを見てですね。そしてそのお方が、私はあなた方のために場所を用意しに行くのだとおっしゃっていた。そして場所を用意したら戻ってきてあなた方を迎えるんだとおっしゃっていた。そのことが今ここで始まっていることを悟ったことと思います。そしてまた私たちもその御言葉を聞いているわけですね。今日実際主にあってそのように忠実に死んだ者たちについて教会は眠ったと語りました。眠ったんだと。眠った。眠ったということは目覚めるということです。私たちの目の前においてその人々は言った、あるいは眠った。だけども主の身元において第一の復活、そして主の身元において支配している、裁いている、キリストと共に裁いている、この姿を御言葉を通して見ました。ヨハネはまた今この幻を通して見て証しして教会を励ましました。私たちの心のあるところに富もある、富のあるところに心もあるとこうありましたけれども、この主イエスキリストを通して私たちに示された証こそ我らの富とする人々にとってはですね、ここにこう心があるわけです。私たちの富のあるところに私たちの心もある。望みであります、福音を信じる者の望み、福音を信じることにおいていろいろな困難はあるかもしれないけれども、またこれは避けられないのでありますけれども、福音を信じるからこそ得るところの望み、 キリストを信じるがゆえに、従うがゆえに、いろいろ悩むこと、苦しむこともあるかもしれないけれども、まあこれは避けられないのでありますけれども、でも、キリストを信じ、従うからこそ、確かなこととして得られる望み、また光であります。第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この者たちに対して第二の死は何の力もない。何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって、千年の間、キリストと共に統治する。この第二の死と言われているのは、誠の滅びであります。神様の恵みから完全に引き離された状態。そのような死は何の力もない。繰り返し死を信じる者たちは、主のお言葉を聞きます。私は見捨てないという主のお言葉を聞くのでありますけれども、第二の死において語られる主の御言葉は見捨てたです。七節から言いますと、こうあります。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上って行って、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだ。これは先に見た一節から三節のところで、竜は確かに取り押さえられて、千年縛られ、底なしの淵に投げ入れられ、鍵をかけられ、封印を施されているんだけれども、でもこの後、この後、竜はしばらくの間解放されるはずであると言ったこのしばらくの間です。千年のような長い時ではない。でも、しばらくの間解放される。この千年が終わった後、サタンは牢から解放されて、そして、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲むというわけです。まあ、聖なる者たち、また愛された都、神様から愛された都は、本当に、どこにこの地上に望みがあるかというふうな状態に置かれる。ということであるやもしれませんが、でもここで私たちが見なければならないのは、すると以降であります。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。これであります。天からです。私たちの信仰の戦いは、勝利、信仰の勝利というのは、私たちが何か自分たちをこう、攻めるもの、あるいは自分たちを追い詰めるもの、そういうものと戦ってですね、相手を打ち倒して勝利を得るという勝利を教えますね。そうではなくて、この攻め上ってくるもの、囲むもの、それらを自分たちの手で打ち倒すこと、また攻め倒すことはできないんだけれども、まあ本当にその時、自らの無力、自分自身としてはですね、無力を覚えるしかないようなありさまであるかもしれないけれども、ここで勝利と言っているのは、あくまで忍耐することであります。忍耐によって勝利を得る。忍耐によって命を勝ち取る。これですね。だから自分でですね、何かこの全てをこう解決してやろうとか、なんとか道を切り開いてやろうと、こういう仕方の勝利ではあります。そうではなくて、あくまで主に信頼する。これが勝利です。忍耐です。あくまで主を待ち望む。忍耐によって命を勝ち取りなさい。途方に暮れるような その時にも忍耐によって勝利を勝ち取りなさい。これはこの世の本当に終わりに起きてくることだけではなくて、信仰はこういう道ですね。私たちがそういう信仰を神様から養われ、また強められていく。これが勝利です。勝利に勝利を得るとはこういうことです。さまざまな課題やさまざまな事柄にぶつかる、あるいは自分を苦しめる、そのような人々に囲まれることもあるかもしれません。でも、その中で途方に暮れるように思うかもしれないけれども、それをですね、相手を倒してとか、この事柄を自分の力で何とか乗り越えてという仕方で、そこから道を切り開いていくんではなくて、そこで主を信ずるものであるならば、どういう忍耐の仕方をするか。主を待ち望む忍耐です。主に従って主を待ち望む忍耐です。こういう道を行きます。これを学び続けるのが信仰生活と言ってもよいかもしれません。最初に7つの教会に対する主の言葉を私たちは見てまいりましたが、基本的にこの道を教えています。天から主の救いが来るのを待つように、正しく待つように歩めというメッセージを、ある意味でですね、私たちはあの7つの教会に対する主の言葉から聞いてきました。振り返ってみたいと思います。2章の25節から28節、この黙示録の2章の25節から28節の御言葉、ティアティラにある教会に宛てた手紙の一節です。こうありました。ただ私が行く時まで今持っているものを固く守れ、勝利を得る者に私の技を終わりまで続ける者に私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖を持って彼らを治める。土の器を砕くように、同じように私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。これですね、守れ、私が行くときまで今持っているものを固く守れ。これです。こういう忍耐です。それが勝利を得ることです。守るべきものを手放したらそれは勝利ではありません。なんとかうまく道を切り開こうとしてですね、守るべきものを手放して歩んでいったら、それは勝利ではありません。とても悩むかもしれないし、どうやって道を切り開いていいかわからないし、どうやって自分を救っていいかわからないんだけれども、自分で自分を救うんではなくて、ひたすら守るべきものを守って、神様の救いを待ち望む、そして導きを得る。ここに留まり続けたら、それが勝利です。また、黙示録の3章の10節から13節、フィラデルフィアにある教会に宛てた手紙の一節、あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさい。勝利を得るものを私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。私はそのものの上に私の神の名と私の神の都、すなわち神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。ここもそうですね。私はすぐに来るんだと。 だから慌てたり恐れたりまた眠ってしまったりしないで、目を覚まして守るべきものをよくも守って、持っているものを固く守って、誰にも奪われるな、そのように勝利を得るものを私は神の神殿の柱にしようというわけです。まあこういう生活の経験ですね。信仰生活の経験です。主を信ずる歩みの中で私たちはいろいろな課題に直面したり、悩みに直面したり、本当に途方に暮れることもあるかもしれませんけれども、その時に守るべきものを守って、ひたすら神を待ち望む。何もしないということではありません。神に従うことはします。だけども、そこを外れないように、とにかく神を待ち望むにふさわしいように、守るべきものを守って待ちます。そのようにして、勝利を得ます。勝利を得るというのはですね、その勝利をすでに得たお方に、しっかりとつながり続けるということです。私が単独で得る勝利など信仰の道にはありません。勝利を得たイエス・キリスト、このお方にしっかりと付き従って、このお方と共にあって、私たちが勝利を得ます。このお方の言葉通りに待ち、このお方の言葉通りに従い、このお方の言葉通りに静まり、そのようにして勝利を得ます。同じナースの教会への手紙のもう一つの箇所を読みます。ラオディケアにある教会に宛てた手紙の一節、3章の19節から。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ。悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て、私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。これもまた同じであります。このラオディキアの教会に対する主の言葉が最も厳しいものでありましたが、彼らはどのようなありさまだったかといえば、自分がもはや守るべきものを守っていないことに全く気づいていない。眠っている状態です。本当は守るべきものを全く守っていないんだけれども、守ったつもりになっている。キリストにしっかりとつながっていないんだけれども、キリストと共にあるつもりになっている。こういう状態です。最も危険な状態にある教会でありました。その教会に対して、悔い改め、見よ、私は戸口に立って叩いている。私はあなた方の外に立たされたままだということ。しかし声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。これが勝利です。まあそのようにして主との交わりを得て、待ち望むべきものを待ち望む。どこから私の助けが来るかですね。どこから私の救いが来るか、東からか西からか南からか、こういうふうに見ないということです。東からも西からも、しばらくの間解き放たれた竜あるいはサタン、そのものによって惑わされ、また集められた者たちが囲んだとしても、天から、すると天から 日が下ってきて彼らを焼き尽くした。救いは天からであります。もう一度20章の7節から10節のところを読んで終わりたいと思います。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだ。すると、天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜よ限りなく責め苛まれる。これが誠の死であります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、あなたを知る幸いを感謝いたします。あなたにより頼むことによって得る豊かな力を感謝いたします。私たちはしばしば戸惑い、またしばしば恐れ、しばしば思い煩い、その歩みはまことに力のない、また時にはよろめくほどのものでありますけれども、どうぞ主よ、私たちと共にあって、さらに強め、また訓練してくださり、あなたの清さにふさわしいもの、栄光にふさわしいものとしてください。このような私たちを導いてくださる、あなたの限りない忍耐を、誠に救いと心得るものであります。ますます、あなたへの感謝を主の教会が豊かに持つものとされますように、ますます豊かにあなたを喜んで幸いで満たされますように、見てみゆだね主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の150番です。